コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、
はい、
佐渡トキマラソンに出るそうで、
ええ、そうなんですよ。今月3月27日の日曜日に佐渡トキマラソン大会2011っていう、まあ、大会があるんですけど、
はいはい、
それに私10キロで出るんですよ。
10キロ、
はい、
すごいですね。新聞でなんかいろんな人と一緒に走りましょうみたいな言って、
あ、見ました、
見ました。ひろえさんのなんかにっこりした笑顔が、
にっこりとした笑顔がね、
そうそう、あ、こんなことやってんだなと思
って。そうなんですよ。あの FM ポートっていうラジオ局で私、はいはい、あの喋ってるんですけど、
ほうほうほ
う、うん、そこで、まあ、私、まあ、トキマラソン10キロ走るから、うん、リスナーの皆さんも一緒にどうですかって言ってツアー組んで、
いいですね。
そしたらもうたくさん集まってくださって、うん、みんなでお揃いの T シャツを着てい
いです、ね、
走るんですけど、
健康的ですね。
え、健康的でしょ。
私もやりたいな。
え、本当にそう思ってる。いや、行こう行こう行こう。
いや、
え、何でも
皆さんと佐渡行くのはいいけど、うん、10キロ走る自信がない。
あ、大丈夫。あのね、5キロとか、うん、一応あの、ね、いろんなコースあるんですよ。まず少しずつ始めよう。私は月野さんに無理をさせたくない、うん、だって走んないでしょ普段。
階段上り下りでもう、ね、歯入ってますよマジにこれ。
でもほら、あの、うん、今ダイエット中って言ってたじゃん。
ダイエット、うん、それは甘いの食べないにしようとか、うん、ジュース飲まないにしようとか。
ねえ、子供みたいだね。甘いの大好き。
めちゃくちゃ好きなんです。しかも、うん、こうやって我慢してて、うん、チョコ1個食ったりするんで、うん、もう歯止めがなくなるくらい。
スイッチ入っちゃうんだ。
スイッチ入っちゃう。あの一番危ないのね、ファーストフードとか、うん、ああいうとこほらスイーツがいっぱいあるじゃないですか、
うん、
ああいうとこでね、うん、1個食べるともう順番にメニュー食い本当に食い出すんです。やばいんですよ私。
じゃあ1人で
絶対1人ですよ。その誰かと行きますもんか。行くもんですか。一人で行くに決まってるじゃないですか。
一人でじゃあこれととかっていうの。
そうそう、
ドリンクバーを頼みながら、
そうそうそう、で順番にあのピンポンって押して、お姉ちゃん来て、で指さしてこのストロベリーなんとか。これ本当にまずそうなんですよ。それでやめとこうと思うけど、それ、うんうん、もうスイッチ入ってますから、うん、次から次へと行くんです。
それじゃあ
だんだんそうするとね、自虐的な気持ちになって、うん、初めカロリー考えて200、
うん、あ、そっか
書いてあるんです。
書いてある。
それがもうだんだんうかうかすと1000超えちゃうんです。
うわ、
そうするともう何が何でももうなんだかどうでもよくなってきて、よりカロリー高い注文
したくなる。それちょっと危険じゃない、
まあ、これは
その食べ方、
スイーツ新たな自傷行為かもしれないですね。
そうなんで、でもそれが今なんかなんていうの、自分の中でストレス発散みたいになってるんですか。
そうですね、まあそれぐらい勘弁してくださいってことで。
いやでも食べてもいいから動こうよ。
ねえ、
うん、年齢的にも月野さん、
はい、
ちょっとは運動した方がいいって。
わかりました、
うん、だから甘いものをやめろとは言わないけど、その分ちゃんと体も動かしてください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
お母さん、ありがとうございます。
はい、わ、はい、かったね、はい、コーチちゃん、
はい、
はい。で今週からはは
い、
はい、
あやさつきさんへのインタビューをお届けします。
はい、
どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニード日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から4週にわたって登場していただく女性サバイバーは、あややさつきさんです。
あややさつきさんですけど、はい、私すごい実は大ファンのですね、うん、いろんなたくさんあの本を出されていて、
はい、
今回もね、オファーを出しましたら、
ここ
よく引き受けてくださいました。
そうですか、ありがとうございます。
あやさんですけれども、はい、1974年生まれ、
はい、
子供の頃から外とつながっている感覚が乏しく、
うん、
自分は何者なのかという問いに苦しみ続けていたそうです、
はい、
虚弱で伏せがちな中高生時代を過ごし、
ね、
かといって原因もわからなくて、
うん、
うつ気味な思春期を過ごしたそうです、うん、2006年にアスペルガー症候群と診断されました、
はい、
シュナーご著書にですね、
はい、
発達障害当事者研究、前略離婚を決めましたなどなどがあります、
はい、それではあややさつきさんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。
さつきさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、さつきさんとパートナーの熊谷さんのですね、仕事場のようなところに、伺いましてですね、今日はインタビューさせていただきたいんですけれども、1回目の今日はですね、生きづらさみたいのをテーマにしてお聞きしようと思うんですけれども、さつきさんが、まず最初に子供の頃、結構私他と違うなとか生きづらいなと思うようになったのはどんな時だったんでしょうか。
一つは自分がうまく声が出せないというのが物心ついた時からありました。それですごくハスキーボイスでガサガサした声をしていて、そして自分でも喉が痛くって、それでそんなに大きな声を出さないでと親にいつも言われるのですが、自分では出しているつもりがないのでどう調整したらいいかわからない。それからすごく早口だったようで、そしてものすごくたくさん話すので親が参ってしまっているという様子があったようです。でも自分ではとにかく周りに起きていることが本当にあるのかどうかを確認したいという気持ちが強くて、だけどそれを誰とも共有できてないので話すことがたくさん、話すというよりも確認しなければならないことがたくさんあるという感じでとても困っていました。でも幼稚園に行ってからはみんなが楽しそうに喋るというか遊んでいても、それがまずは自分がそこに入ってもいいのかどうかとか、どうやったら入っていることになるのかとか、そういうことが分からなくて、でほとんど見て観察しているだけのような感じになるのですが、それを家に帰るとわーっと吐き出して喋るという感じがありました。なので声がガサガサだから幼稚園にはではお子さんには喋らせないでくださいとお医者さんに言われたそうなのですが、幼稚園では全然喋っていなかったので、その話を大人になってから聞いた時にはとてもちょっと苦笑してしまうところがありました。
そういったことは今振り返るとアスペルガーという症候群だっていうことが数年前に分かったっていうことですけど、そういう症状の一つと捉えてもよろしいんでしょうか。
私は当事者研究というのを続けている中で、はい、どうして自分はうまく話せないのかというのを考えたりもしたんですけれども、
はい、
その今の段階での仮説では、
はい、
うまく話せないのはずっと何か喉の調整ができないというのが最初に、声帯をうまくいじれない、こう調整できないとか、
うん、
それが最初にある自分の何か障害なのかなと思っていたのですが、
はい、
実は自分の声を聞くというところに何か人とは違うところがあるのかなというように考えるようになりました、
うん、
というのも、ある時に音楽を聴いて、ヘッドホンで聴いていた後に、
はい、
ヘッドホンの音楽を止めて、
うん、
ヘッドホンだけしている状態で、
はい、
家の人と話した時に、
はい、
いつもは聞きづらい自分の声とか環境のざわざわしたノイズが消えて、
うん、
すごく喋りやすくなったことがあったのが発見のきっかけでした、
うんうん、
それで聞いている相手も私の声が大きすぎずうるさくないというし、うん、私もとても話しやすくなったので、
うん、
どうも私は自分の声を聞くときに環境音も一緒に拾ってしまっていて、
うん、
自分の声が聞きづらくなっているのではないかというように思うようになりました。
私発達障害の人がこういう感じになるっていうとか統合失調症の人がこういうことになるっていうシミュレーションみたいのをこうイヤホンつけて画像を見て統合失調症の人が聞こえない声が聞こえたりとかそういう体験っていうのをしたことあるんですけど、まあ、発達障害の人の体験っていうのでいろいろなそれは一つ文字がたくさん出てきてなんか一つ読めって言うんだけど大量に文字がニコニコ動画でコメントがバーッと出るみたいに、うん、でその中から一つの読めって言った時、うん、わこんなわからないやみたいな風に思って、まあ、それがそこの紹介ではある意味発達障害の一つの一つ の状況に近いんですよとか説明を受けたんですけど、今のことはまあその音声みたいのが、なんかこう大量にこうバーッともうニコニコ動画みたいに流れてきて自分の声やらあれやらが少し分かりにくくなるみたいな
そ
んな感じなんでしょうかね。
はい、それが、うん、自分の特徴としてはたくさんの情報をいろいろ拾ってしまってそれで頭がいっぱいになってしまうというのが特徴としてあるのかなと思っています。その部分をたくさん自分の中にどんどん溜め込んでいってしまうという説を考えているんですけれども、
うん、
それに聞くということも当てはまっているのかなと思っています。
なるほど、まあ、それで、まあ、それ症状としてはしょうがないことなんですけれども、子どもの頃とかねあるいは成人しても、まあ今でこそねそうやって説明すればなるほどとかね、私がお酒止まらなくなったのはアルコール依存症だからって分かってから楽になりましたけど、分からない時はね他の人みたいにうまくできないやということで、私5本で前略離婚を決めましたっていうさつきさんの自伝的な本がありますけど、ものすごい孤独感でまるで井戸の中に入って上に出口を見るような気持ちみたいな孤独感の表現があってとっても共感したんですけど、そんなどうしようもない孤独な時があったんでしょうかね。
そうです。その自分がともこう他の人と一緒にいる時にその子楽しそうな様子に入れないという状況が大きくなればなくなるのかなと思っていたのに、うん、それが中学になっても高校になってもなくならなくて、他の人たちが話しているおしゃべりの楽しい様子は見ていて楽しそうだなと伝わるのですが、
はい、
その会話の全体のノリの流れというのがわからないので、ずっと私は一人ぼっちだなと思っていました、
うん、
その人の中に入れない感覚と同時に、その普通に学校に行き帰りして勉強して帰るという他の人と同じ普通の生活をしているだけのはずなのに、それだけで一日くたびれ果ててしまって、
うん、
家に帰っても、ね、もうほとんど寝込んでいるような状況というのも、一体自分には 何が起きているんだろうというふうに思わせる日々でした。
私も多分リスナーの方の多くも一人ぼっちの孤独もすごく辛いけど、集団の中のね孤独っていうか、私も学校の時もいろいろ集計恐怖とか症状があって誰とも話せない時が多かったけど、みんなが楽しそうで一人ぼっちってのは辛いですよね。
そうですね。なんかそこに黙ってニコニコして聞いていればとりあえず入っていることになるのかなと思って、
はい、
いたら今度は八方美人だって言われたりもして、 そしたら何どういう風な形でいればいいのかっていうことが分からなくって、その自分がきっと発言しないで聞いてばかりだと、うん、
はい、
そういう風に言われてしまうのかもしれないですけれども、あとは相手にの傷つかないようにというふうにな発言ばかりしていると調子合わせているということになってしまったのかもしれないんですけど、自分としては、うん、それをうまくこうノリに乗ってポンポンポンって会話を回すっていうのが何が起きているのかわからないので、今だと仕草とかセリフとか一つ一つの部分を見てしまっていて全体の流れがつかめてなかったのかなというふうに語れるんですけど、当時はつらいというかいつも怯えて不安のままにいるという感じでした。
すごくよく分かって、まあ、私も今イベント出たりこうやってインタビューの時はなんか仲間系と会うと行き来するんですけど、会社員なんですよ普段で、会社の人が競馬の話とかパチンコの話とか、まあ、そういう話が多くて、全く私一応座ってるんですけどついていけなくて、すごい私人生の9割実は孤独なんですけど全く今と多分佐々木さんが話されたのと同じような状況でね、まあなかなかね解決策が、まあ、ね他にこうやって仲間系の人と会えるのは、まあ、私よりどころとして生きてるんですけど、どうなんですかね、それ、まあ、それが今かつての話で今どうで、なんか自分なりの着地点があるとしたらどんな感じなんでしょうかね、その今のちょっとコミュニケーション不全みたいな話でいくと、
はい、今は私今話し方もこのようなゆっくりとたどたどしい話し方をで今も話していますが、当事者研究で出すの本を出す 3,4 年前まではこういう話し方では話さず普通と言われる話し方を一生懸命しようとして話していました。でもそれはいつも自分にとってはすごくハードルが高くって普通のふりをしているという感じなので、嘘をついているという気がしていて、でこういう話し方もだんだん探りながら自分はどうもこういう話し方をするらしいということがこの数年で分かってきたという感じで、着地点とすればそういう話し方一つにしても無理をするのをやめたというのが、そしてその表出でも認めてくれる人のつながりというのができてきたというのがあると思います。
今リスナーの方々に多分佐々木さんと同じようなね本当に苦しみの渦中にいる学生さんとかあるいは中高年の方でもね同じような苦しみで苦しんでいる方がたくさんいると思うんですけど、 あやさんからそういった方に今お声掛けするとしたらどんなメッセージがあるでしょうか。
一概に言えないというのはあるのですが、そのやはり恵まれていたのかもしれないとも思うので、メッセージになるかは分からないんですけど、その選べるのならば、その人とか場というものを 選ぶというのは、うん、自分が生き延びるために大事なことなのだなと今思っています、うん、その普通のふりを一生懸命して、それでキラキラの人たちについていったり、同じような風でいようとしている間は本当に辛くって、嘘ばっかりっていう感じで辛かったんですけど、そういうところからは撤退して、背伸びをしない自分のままでいられる場所とか人に出会っていくっていうことが今の自分を助けていると思います。で、その生き延びていくために普通のふりをしなければいけないっていう人たちもいるだろうし、生き延びるために引きこもらなければいけない人もいると思うので、そのこうすればいいっていうふうには何かかっこいいことは言えないんですけれども、そのでも この放送を聞いている人たちっていうだけでも仲間はきっと全国にいると思うので、ちょっとずつでもその背伸びとかしない自分のいられる環境を作っていくっていうのが生きやすくなるかなと思います。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野コーチと
松井弘恵がお送りしています。
どうでしたかね、さつきさん。
いや本当にこう本人はゆっくりこうたどたどしいなんておっしゃいますけど、本当にこう心に伝わるっていうか、ゆっくり丁寧に話してくださったなっていう、こう感じはしますけれどもね。
言葉っていうのは人に伝えることなんで、すごくさつきさんのね、気持ちが伝わってくる、いいインタビューだったと思います、
はい、
私あやさんのですね、前略離婚を決めましたって本を初めねお読みしてね、もう大変感動して、今日晴らされたようなね、苦しかったこと、そして今パートナーの熊谷さんって方と一緒に、この日も実は熊谷先生の仕事場で、隣で実は聞いてたんですけど、その出会いまでをね、書いた本にすごく感動したんですけれども、今日のインタビューでもね、あやさんのそのなんていうか繊細でいて落ち着いた感じが伝わってきて、特に私ね、普通の人のふりをしてキラキラしてるに憧れ、してる人にね憧れてた時、憧れていた時は辛かったけど、背伸びをしなくてもいいんだって気づいたっていうお話がね、すごく生きるヒントがあったように感じました。
そうですね、ラジオの前の皆さん、本当きっとあやさんの言葉がすごく伝わったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、来週もあやさつきさんのインタビュー2回目をお届けします。どうぞお楽しみに。
番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。ぜひ気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井弘恵でした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。